山内真理子月曜日のつぶやき、文化放送西川彩のおいでよクリエイティブ。ここからはスタジオ部員の山内真理子さんが週末ご覧になった映画について自由気ままにつぶやくコラムのお時間。どんな映画でしょうか？
はい、今日ご紹介するのはマイニューヨークダイアリーという映画です。のこれすごい可愛らしい、女性のお仕事映画みたいな感じなんですけども、はい、の現代オリジナルのタイトルがマイサリンジャーイヤーって言うんですね。
サリンジャー、
うん、ニューヨークじゃなくてサリンジャーの方なんですけども、サリンジャーって何か分かりますか？何って失礼誰か分かりますか？どなたか
作家の方、
あ、そうですそうです、まあ、キャッチャーインザライで、村上春樹さんが翻訳されてすごい有名ですけども、新訳される前はライ麦畑で捕まえてっていうタイトルで日本ではずっと出ていて、まあ、アメリカの作家で、まあ、特にね若い人に影響力がある、まあ、カリスマ的な伝説的な作家なんですけども、まあ、有名なエピソードがあって、まあ、1980年にジョン・レノンがね、ダコタハウスの前で撃たれた時に、その犯人が、警察が到着した時に犯人が、まあ、このライ麦畑を捕まえてを読んでいたっていうので、なんかそういうそのちょっとこうアイコン的な、まあ、犯罪者のアイコンって言ったらちょっと違うんだけども、思い詰めてる若者のなんかアイテムみたいな印象が持たれがちなんですけども、でもすごい、他にもいろんな作品書いていて面白い、小説書いている作家さんなんですけれども、彼1965年以降パッタリと小説書かなくなっちゃうんですね。隠遁されちゃうんです。当時45歳だったんですけども、で、まあ、全然新作出さなくなって、ニューハンプシャー州の、まあ、田舎の方にずっと住んでいて、2010年に91歳でお亡くなりになられているっていう存在なんですけども、まあ、そのサリンジャーなんですね、このマイ、マイニューヨークダイアリーの、現代のマイサリンジャーイヤーのイヤーサリンジャーはそのサリンジャーなんですけども、はい、実はサリンジャー映画っていう一大ジャンルがあって、
へー、
はい、なんかサリンジャー、自分の小説を映画化されるのを拒否してるんですよね。それが一度も映画化、まあ、されてないのかな、もうしないでくれっていう風に言っていて、でそれを、まあ、厳粛に守っているので、ライ麦畑で捕まえてとか基本的には映画化はできない作品なんですよ。でもすごい人気者だから、みんなねサリンジャーの世界を描きたいって思っていて、でなんとかサリンジャーの原作ではないんだけども、サリンジャーっぽい世界の映画をみんな結構あの手この手で作っているんですね。なんか有名なのはウェス・アンダーソン監督はすごいサリンジャーファンで、なんかあこれサリンジャーだなっていうような、ピンとくるような、ストーリーだったり、絵的なイメージもそんな感じだったりもするんですよね。でもう一つの手があって、まあ、サリンジャーっぽい人を登場させる。サリンジャーとは言い切ってないんだけども、なんか、2000年に公開された小説家を見つけたらっていう映画があるんですけども、ほうほう、これでショーン・コネリーが演じている役が隠遁した作家、伝説の作家みたいな、
ご本人登場みたいな。
そうサリンジャーとは言ってないんだけども、まあ、基本的に映画の中で隠遁した作家が出てきたらそれはサリンジャーのこと、サリンジャーをイメージした、メタファーみたいな感じの、まあ、キャラクターになっていて、で、まあ、もう一個電気物、ライ麦畑の反逆時、一人ぼっちのサリンジャーっていう映画も作られていたりしてもう本人を映画にしちゃうっていう、多分それは拒否はしてないから、まあ多分なんか脱法的な抜け道的なことだと思うんだけども、で、今回のこのマイニューヨークダイアリーはどんな手を使ってサリンジャーを描いているのかって話なんですけれども、これはねご本人登場系なんです。でもまあチラ見せでね、チラ見せで、で、この映画のストーリーですけども、物書きに憧れている主人公のジョアンナさんがニューヨークの老舗の出版エージェントで働くことになります。で出版エージェントっていうのが、まあ、日本ではあんまりないんだけども、事務所的なもの、事務所に所属してますんでみたいな感じで、まあ、代理人ですよね。出版社と交渉する代理人みたいな感じで、まあ、そのエージェントで働くことになって、しかもサリンジャーの担当になるけど、まあ、サリンジャー自身はもう新作書いてないから基本的に仕事はもうしていない、稼働はしていないんだけども、でも大事な仕事があって、でそれが世界中のサリンジャーの大ファン、読者から届くファンレターに、まあ、定型文だけど、まあ、タイプライター、まあ、90年代の話なのでタイプライターでお返事を書く、サリンジャー氏は お手紙を受け取れませんみたい なんかそういう定型の
お断りを書く
の、そうお断り的な、ほら犯罪にさちょっと絡んじゃったりしたから からセキュリティの問題があって一応ファンレター開封するんだけども、あの代理人が、お手紙は読みましたけどサリンジャー氏にこれをお届けすることはできませんみたいな、そういう内容のものを送り返すっていう、まあ、お返事の代筆みたいな、まあ、事務仕事ですよね、をすることになって、でも、まあ、サリンジャー本人から電話がかかってきたりもするみたいな感じで、で、まあ、そういうことを、まあ、最初はねつまんない仕事だわって思っていたんだけども、まあ、だんだんちょっとずつ変わり始めるっていう話なんですけども、と、まあ、これ原作がサリンジャーと過ごした日々っていう本で、これはもう90年代にこれを書いた人ジョアンナ・ラコフさんが実際に経験したメモワールなんですね。なんか創作じゃないフィクションじゃなくて、本当にこの方はサリンジャーの代理人としてサリンジャーと電話で話してましたっていう方で、まあ、その映画化なんですね。で一言で言うと、まあ、お仕事映画、女性のお仕事映画なんですけど、なんかよく比較されるのがプラダを着た悪魔、
まあ、そうですよね、
うん、あのファッション誌の世界、キラキラしたファッション誌の世界で、まあ、女性の上司とちょっとやり合いながら成長していくっていう。でもこっちはあの同じ出版物でも文学の世界なので、でまあ、ファッションもねちょっとおとなしめで可愛らしい地味女子みたいな感じで可愛いんだけども、なんかまあ映画の魅力としてはね、私が大好きなのが、まあ、朝ドラが好きなわけじゃないけど朝ドラ的なあの面白さ、朝ドラ的な良さがあって、まあ、何かというと、まあ、やっぱりまだね何者でもない女の子が自分が何したいのかわからない、私何将来何したいのかしらっていう、まあ、そんな段階の女の子が都会に出てニューヨークに出て、まあ、社会で働くことを通していろんな人と出会いながら成長していく、でそうやって自分の人生をまあ主体的に生きる女性になる、自立していくっていう、まあ実際それはすごい難しいんだけども、それをねあの、まあ、丁寧に描いているっていうところが本当に素晴らしくって、でもう一個のいいところがあって、あのサリンジャーってやっぱりそれだけ人気者なので、暴露系に、ね、なっちゃいがち、そういう扱いもできる存在なんだけども、そうではなくってサリンジャーへのリスペクトがすごいあって、まあ、なおかつサリンジャーがね、なんだろうな、心の中の神様みたいな感じで自分を見守ってくれている存在みたいな、精霊みたいな感じで存在して、だから一応はあの現代ではメインの扱いだけども、うんうん、あの実際はちょっと脇役というか、まあ心の中にいる存在みたいな感じで、だからなんかあのサリンジャーは決して主役ではなくって、やっぱり読者が主役、あのそのジョアンナさんが主役、女の子が主役っていう、そういう女性の成長物語になっています。あのこれ主人公のねマーガレット・クアリーさんという女の子がめちゃくちゃ可愛くって、
でスタジオにパンフレットあるんですけど、
う
ん、
そうすごい可愛いよね、
チラシが、
うん、そうで、あとね上司役がシガニー・ウィーバ ー、シガニー最高、マジシガニー最高なので、もうあの本当になんだろうな、すがすがしい気持ちになれる映画ですので、ぜひぜひ皆さん、あのこれ全国ロードショー、ミニシアターではなくって全国でこれからどんどん公開していく作品なので、結構ね日本全国でどこでも見られる映画なので、ぜひぜひ見てみてください。
面白そう。
先週の金曜からもうすでに公開されている、
は
い、ということです。
山内まりこ月曜日のつぶやきでした。